中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、
はい、先生、まあ、芸術の秋とよく言いますけれども、うん、昨日始まりましたね、
うん、始まりました。
はい、何が、
展覧会、
うん、
大阪の堀江のアートハウスで、まあ、アクリルガッシュという、絵の具を、普段僕はイラストってパソコンで色塗るんですけれども、はい、絵の具で色を塗った作品を集めて、それで展覧会をしていますね。アートハウスという雑貨屋さんというか、まあ、展覧会会場の1階で。
はい、そうか先生、まあ、線は全部手書きでいつもね、はい、描いてらっしゃいますけれども、はい、色を塗るとなると、
そうですね。
でもアクリルガシといえば、そういえばね、中村雄介セットもね、発売されましたし、
ちょうどそれを記念して展覧会をしたんですけれども、
はい、
うん、
ターナー色彩の、
ターナー色彩の、僕が学生時代から、まあ、美大生とかだったらおなじみの画材なんですけれども、アクリルガシってでも何っていう感じじゃないですか。
はい、私も何だろう。
そうですよね、まあ、ポスターカラーっていうのがこれの、まあ、簡易版としてあって、その上位版としてアクリルガシっていう、もうちょっとプロ版として出てるんですけれども、これは不透明水彩っていう絵の具で、これもまあ聞きなじみないと思うんです。使ったことがないから、まあ、でも想像してほしいのが、コンビニとかで よく売ってるカラーペンってあるじゃないですか、でカラーペンって、後ろが透けるじゃないですか、水性ペンって、うん、だからテストの時とか文字に線赤線引いても下の文字が見えるじゃないですか、うん、ただそれをポスカで上から線引いちゃうと文字消えるじゃないですか。
そうです、ね、
不透明だから、うん、みたいな違いが透明水彩と不透明水彩の関係で、そうだから、まあ濃淡、あんまり色の濃淡が出ない、
うん、
濃いとか薄いとかが出ない、水を多く含ませないので、うん、その代わりに色の上から色を塗っても、例えば透明水彩だったら黄色の上から青を塗ったら緑色になっちゃうんですよね、うん、それが、不透明水彩だったら黄色の上から青を塗ってもそのまま青になるっていう、まあ、ペンキとかポスカとかそんな感じの絵の具が、不透明水彩絵の具で、それのターナーさんが出しているのが、アクリルガッシュっていうので、僕がもう本当に美大生の受験生時代からずっと使ってる、だから22年ぐらい使ってるってことですか。はい、画材ですね、
の
絵の具、
うん、パッケージの、
そうだからすごい、なんていうか不思議ですね、これ大変でしたけどね。もうアクリルガッシュってプロになってからあんまり、使う機会なく、さっき言ったようにパソコンで塗っていたの で、
はい、
でパソコンで塗ると拡大ができるので、どんなに細かい絵でも描けちゃうんですよ。でそのパソコンで塗りに移行してから、しばらく、もうそれこそ10年以上経っているので、僕の絵ってどんどん細かくなっていってるんですよ。もはやアクリルガッシュで細かい塗りが、もう筆のより一番細い面相筆よりも細い色を使っちゃっているので、でそのつもりで描いちゃったから、あ、ダメだと思って、アクリルガッシュのパッケージだから今回の絵って久しぶりにアクリルガッシュで塗らないといけなかったんだって後で気づいて、線が起こしてから、
あ、そう、それは大変でしたね。
で、ま、悩んだんですよ、すっごい悩んで、これパソコンでしかもう色塗れないような細かい絵だけれども、でもアクリルガッシュのパッケージだから絶対アクリルガッシュで塗らないと意味ないよなと思って、で締め切りをずらしてもらって、だからちょっと発売が遅れちゃったっていう、でもきちんとアクリルガッシュで全部塗ってパッケージにそれをしてもらいましたっていうことですけど、ね、
そうでしたか。そういえばね、タナシ記載の方にあるところでお会いした、あ、ゲータンランドの会場でお会いした時に ね、はい、先生もお忙しいみたいで、はい、ちょっと遅れてっておっしゃってました。
そうなんですよ。
そうでしたか。
で、まあ、タナシ記載さんのその中村雄介セットの、ページ、ウェブページがあって、そこでは、スマホ用の、壁紙、待ち受けっていうんですか、壁紙っていうんですか、今だったら、
壁紙かな、
と、この塗り絵がダウンロードできます。
あ、これそれはいいですね、うん、
はい、だから、まあ、その塗り絵ダウンロードしてコンビニとかでプリントしてもらって、うん、このアクリルガッシュ初めて使う人はまず最初にそれ塗ってもらったらいいんじゃないかなと、はい、大きくプリントアウトして、ね、A3 とかで、
ね、うん、先生 このイラストに使われてる絵のアクリルガッシュがそのまま12色、ね、
そうです
セットになってますからね、
はい、ただ、まあ、12色のセットなんですけれども、混ぜたら、例えばさっき言ったみたいに黄色と青を混ぜたら、うん、乾いてない状態を混ぜたら緑色の絵の具になりますし、
上塗りしたらその混ざらないけど、
そうですね、乾いちゃったら混ざらないということですね。乾いてない状態だったら混ざるので、
へー、はい、ぜひともじゃあね、先生の例の塗り絵も楽しんでいただきたいと思います。 ただきましょう、はい、そして昨日始まりましたアートハウス1階ギャラリーでの展覧会は11月2日のまでということですね、はい、
同時開催で2階でちょうど有村はじめくんっていう、うん、まあ、僕 の、 あの唯一の弟子と呼べる、あの金沢の作家さん、はい、が展覧会、初めての展覧会をやってるので、ぜひそちらも見てほしいんですけどね、1回来た人は2回も
合わせてね、
すっごいいい絵、すごい、僕はあの初めて絵の原画っていうのを買った彼のやつですね、うん、みんなのイラスト教室っていう書籍の中で登場してくれている彼なんですけど、めっちゃ下手だったんだけども、めちゃくちゃ上手くなってるから、もう本当に一流の作家さんになってるので、それが大阪で開催しているので初めてのね、はい、ぜひ見に行ってください。
1回2回両方ご覧
ください、はい、もう1回はいらないぐらいです
またまた
見に行かないで、もうスルーして2回行ってください、はい、
ただし火曜日と水曜日アートハウスが、お休みとなってますのでね、はい、お気をつけください、はい、大阪のアートハウスで11月2日まで、はい、
堀江公園の前ですね、
はい、堀江公園目指してまずは行っていただきましょうかね、はい、楽しんでください。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、まあ、中村先生がアメリカ帰りということで、先週もね、はい、アメリカの、それはボルチモアという訪れた町のお話を中心にしていただきました、
うん、そうですね、東海岸の町ですね、
はい、はい、でそこに何をしに行ったか、はい、ということなんですが、うん、
講演会と展覧会とサイン会、まあ、3つ、うん、であとちょうど、そのボルチモアの映画館で夜は短し歩け乙女っていう、はい、僕がキャラクターデザインさせていただいた映画が公開されてたってことで、そこの舞台挨拶、監督じゃないんだけれども、あの監督みたいな扱いの質問をされるから多分こうだと思いますみたいなことを答えてきたんですけどね。
でも独特の世界観のね、
そうですね、
あれ映画か、あの映画ですものね、うん、そんなお仕事もして、うん、でなんか美大にも、
はい、
ね、
そうです、ちょうどその展覧会とサイン会講演会全部の会場が、ボルチモアのマイカっていう美大、マイカっていうのはメリーランドインスティチュート、カレッジ、オブアート、
うん、
で、ま、MICA でマイカって略語されてるんですけども
、頭文字を取ってるわけですね、
うん、僕ミカかなと思ってミカって言ってたんだけど、向こうの子たちはマイカマイカって言ってたから、マイカなんだと思って、
うん、うん、これは歴史ある美大なんですか？
そうですね、例えば僕の母校の、まあ、この番組の提供もしてくださっている大阪芸大が、まあ、60年ぐらい、
うん、
それでも古いなっていうか、はい、長いなって感じなんですけれども、なんとアメリカのそのマイカ、まあ、アメリカの中でも一番古い歴史のある、美大なんですけれども、1826年創立なので200年ぐらいの美大、まあ、アメリカで最も古い美大ですね、次第なんですけどね、
うん、私立で、
そうですね、
でもいろんなコースもあって、
そうですね、コースと生徒数は日本の美大とそんなに変わんなかったですね。ただ全然違うなと思ったのは学費ですね。日本の次第の、まあ、僕が、邪魔したのは主にデザインとかイラストレーションの学科だったんですけれども、日本の次第の美大だとそれでも年間の学費で80万から120万ぐらい、だから卒業するのに大体まあ500万弱ぐらいっていうか、400万から500万弱なんですけれども、マイカのそのイラストレーションの学科の学費がまあ200万から300万の間ぐらいなんですよね。ただアメリカは奨学金の制度が結構進んでいるので、そんなに丸ごと払うっていう人はいないみたいなんですけど、それでも例えば300万だったら、卒業するのに4年で卒業するのに1000万ぐらい、だから日本のちょうど倍ぐらいってことになるんですかね。ただ行ってみて教室とか授業を見させてもらって、あ、なるほどと思いましたね。
納得されました。
納得する学費でしたね。
何がそんなに違うんですか？
まず、授業のカリキュラムが日本の美大よりより本格的、
うん、
僕も日本の美大を卒業しているのでこんなもんかなと思ったんだけれども、 アメリカの美大って結構、まあ、サンフランシスコの美大とかも行ったんですけれども、はい、どこに行ってもまるで仕事のような感じ、なんか楽し仕事のような感じの授業って言ったら楽しくない授業みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、違うんです、逆なんです。めちゃめちゃ楽しそう、お金がもらえない仕事をしているって感じで、例えば日本の美大の課題ってデザイン学科だったら、さあお菓子のパッケージを作ってみましょうとみたいな、あの課題僕もやったんですけれども、そういうのあるんですけど、あ、そんなんじゃないのって思うじゃないですか、
まあそれ一般的かなと。
じゃないですよ、実際仕事のシミュレーションをしようと思うと、僕はまあプロで今デザインとかイラストの仕事してますけど、お菓子のパッケージ作ってくださいってメール来ることなんてまずあるわけがないじゃないですか。え、どこのメーカーさんですかって、グリコですか、森永ですか、ロッテですかってことじゃないですか、はい、でそれで、まあ、これこれの値段、例えば100円単位の、まあ、子供でも買えるようなお菓子で、それで、まあ、ターゲット層は女性と子供でとか、年齢層はこれぐらいでみたいなので、味はこれでとか、こういうのを売りにしててとか、全部商品の、説明がある状態で、さあこれでどういうパッケージ作ってもらえますかっていうのが仕事なんですよね。だからさあお菓子のパッケージ作ってください、じゃあ私何のお菓子のパッケージにしようかな、それ商品企画の人の仕事なので、イラストレーターとかデザイナーの仕事ではないんですよね。だからより実践的な仕事だから、課題になっているから、向こうの子たちはめちゃくちゃ楽しそうで、で向こうの子たちの作品を見たら、え、これプロの人の作品じゃないのってぐらい、え、これって販売されてないやつみたいな感じ、本の表紙作りましょうっていう課題があったとしても、これこれこういうジャンルの、本の表紙を作ってください、こういうので売られますみたいなので、で日本の課題だったら実際に、まあパソコンで書いた子とか絵の具で書いた子とかいると思うんですけども、まあ検討紙とか紙に書いてそれを提出みたいな感じなんですけれども、アメリカのだったらきちんと文字までそのタイトルまでデザインを絵描くだけじゃなくて、でしっかりと本に巻きつけて本当に、本の表紙の状態で提出しなさいみたいな感じ、ちゃんと形にしてるっていうか、より実践的なところもあるし、あとは先生ですね、先生が今実際に、アメリカでプロとして第一線で活躍されてる人しかいないっていうことですね。
しかいない
ですね、イラストレーション科の一番偉い先生は、はい、今 DC コミックで活躍されてる先生ですね。アメコミですね、アメコミを書かれている先生ですね、
そうですか。まあ、大阪芸大のね、前短期大学部の芸大ランド行った時も、先生方のこう展示は、あ、こういうパッケージを実際お作りになってる方なんだっていうところたくさんありましたけれども、まあ、でもそういう人しかいらっしゃらないっていうのは、
そうですね、まあ、日本でも、まあ、この人一般の方でも名前を知っているデザイナーさんとか漫画家さんとかミュージシャンとかイラストレーターとかで、あの先生に来てる、大学美大とか専門学校の先生に来てる人はいるんだけれども、それらはほとんど客員教授です。1ヶ月とか半年に1回しか授業しなくて、まあ、要は客寄せに使われているっていうか、だから僕そういうのが嫌だから先生してないんですけれども、
今
実際やるんだったら、ちゃんと1週間に1回のカリキュラムで行かないと子どもたちのためにならないと思うから、だから大学のためにはなると思うんですけれども、実際子どもたちの能力を伸ばそうと思ったら本当にマンツーマンで4年間見てあげないと絶対その子たちは伸びないから、そういう意味ですごいな、でそのためにギャラを払うっていう意味でも学費はそれは高くなるよっていうことだし、あとは生徒それぞれの部屋みたいなものがある、部屋じゃなくて、まあ、机なんですけど大きい机があるっていう、日本の美大じゃ考えられないですね。
そういう環境が整っていて、ということはもう即そのまま仕事に直結する場合もあるでしょうね、
と思いきやここが難しいところで、特にイラストレーション学科の子たちってひいき目に見なくても、やっぱりそういう絵の上手い下手じゃなくて実践で使えるか使いやすさの問題で、プロのレベルに近いんですよね。日本だったら上手い子はいるんだけれども社会の接点が持てない絵を描いてる子がたくさんいる。うまさと使いやすさっていうのは別なので、だからなんて言ったかな、めちゃくちゃ美人なんだけれども、一切喋んない子は受付嬢になれないじゃないですか、みたいなもん感じです。みたいな感じ。絵も一緒なんですよ。めちゃめちゃ美人だけど一切喋んないとか、一切コミュニケーションが取れない人はやっぱり使いにくい絵、要は商業的には仕事は振られない絵になってしまうので、その辺がまあアメリカの子たちは優れているなと思いきや、そのマーケット自体がイラストレーションにおいては先週話した通りにアメリカの街には絵がないです。あとは そうやって本を作っていても本屋さんがないです。まず日本みたいに街に 2,3 個ちっちゃい町でも 2,3 個必ず本屋さんあるじゃないですか、まあ、どこ行っても純区とか紀ノ国屋とか、
ね、あるじゃないですか。大きいところもありますよね。大きいところ
あるじゃないですか。駅前は絶対あるじゃないですか。あのね、アメリカはないです。基本的に今回ブルチモア行って一軒も見つけられなかったです。ショッピングモールとかにも本屋さんは入ってないです。日本のイオンモールとか行ったら絶対本屋あるじゃないですか。ないです、向こうには。でそれは、アメリカの文化っていうところもあるんですけども、ヨーロッパ行った時もそうだったから、まあ、日本以外の人はあんま本読まないっていうか、本があんまり好きじゃないっていうかっていうところは日本人が特に好き、書物が昔から多分好きだったんでしょう、文化としてっていうのがあるんだけれども、まあ、あのそれプラスアメリカでは Kindle が日本以上に普及してて、もう家庭に1台 Kindle があって、みんな電子書籍で読んでるっていうのがあるんですよね。プラス、もし本屋さんが Kindle が普及してなくて本屋さんがもっと多かったとしても、アメリカの本の表紙は基本的にイラストは使われない。絵っていうのは子供文化の延長だという認識がアメリカで広く浸透しているので、だからイラストが使われている本なんてそれ子供向けの絵本だろうみたいな感じで、日本で、まあ、今マーベルとか DC の映画がすごいので、アメコミ、まあ、そういう絵の仕事ですよね、がアメリカ行ったら、日本ではその大きい本屋さん行かないとアメコミって売ってないですけど、アメリカだったらもっとバンバン売ってんだろうなと思って僕毎回行くんだけど、まあ、まず本屋がないんだけど、本屋見つけたとしてもそこにアメコミは売ってないです。アメコミっていうのはアメコミショップ行かないと売ってないから、ちょうど考えてほしいのが、同人誌、あのコミケとか行かずに一般で販売されてる同人誌欲しいなと思うときに、大阪の関西の人だったら日本橋行って虎の穴とか行くじゃないですか、まあ、アニメートでも時々売ってんのかな、みたいな感じで専門ショップ行かないと売ってないぐらいニッチなものなんですよね。だからこの子たち卒業しても日本に来たらいいのになと思って、日本に来たらめちゃめちゃいっぱい仕事あんのに、アメリカだと大変だ、能力あんのに大変だなっていうのが思いましたね。だから向こうの学生さんは日本来る子多いみたいです。大阪芸大でも姉妹提携をなんか結んでるらしくって、前科の学生さんは卒業して研究生の段階で大阪芸大に来る子は多くて、そのまま日本で仕事する子も多いみたいですね。
まあ、いろいろ日本と、ね、アメリカの違いもお話し、ね、してもらいましたけど、
まあ、どこの世界も一長一短ですね、まあ、ね、いいとこもあり悪いとこもあるっていうか、まあ、いいとこは裏返したら悪いとこでもあるので、好きか嫌いかだけですね。合うか合わないかだけ、だから僕は行きたい
そっちです。
マイカの先生になりたい。なぜなら日本の美大とさらに違うところは、女子の割合が8割っていうこと。女子ばっかり女子大やん、
もうそこかいみたいな、はい、終わりになりましたけども、まあ、モテる方法ね、教えてもらったしね、黒人のお兄さんから、
はい、
ということで
腰つけていきましょうね皆さんもね、
さあ来週はどんなお話が飛び出すんでしょうか、楽しみにしてください、はい、ここまでお相手は、
イラストレーターの中村祐介と
ラジオ関西アナウンサー池田夏樹でした。中村祐介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。